皆さんこんにちは。7月1日土曜日11時になりました。東京854久留米ら開局5周年記念特番 in 小平が清瀬市からバトンを引き継いで、ただいまから始まります。清瀬担当の柳瀬五郎さん、塩沢環奈さん、お疲れ様でした。この時間小平会場を担当する新高山でございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。東京854久留米らは昨日6月30日で開局5周年を迎えました。これを記念して東京854の放送エリアの清瀬市、小平市、東久留米市を飛び出して現地から生中継で本日はお届けする特番を行っております。11時から正午までは小平エリアからの放送で、本日は小平ふるさと村からお届けをいたします。小平ふるさと村、小平市民の方々なら、ご存知の方多いと思いますが、放送エリアの、清瀬市、東久留米市の方は少し馴染みがないかもしれません。まずはこの小平ふるさと村がどんなところか、本日はこのふるさと村担当の方をお招きしていますので、どういう場所なのかお聞きしてみたいと思います。公益財団法人小平市文化振興財団の諸岡さんです。諸岡さん、よろしくお願いします。
小平市文化振興財団事業課ふるさと村担当の諸岡です。
では諸岡さんからこのふるさと村どんな場所なのかちょっと教えていただけますでしょうか。はい、
小平ふるさと村は小平の歴史と暮らしを今に伝える古民家園です。
はい、
小平市の有形文化財に指定された建物を移築復元するほか、当時の様子を知ることができる建物を建築し、平成5年に改装し、今年で30周年を迎えました。建物の展示以外にも七夕飾りや節分の豆まきなどの伝統的な年中行事を再現しているほか、紙芝居や演奏会、ハンドメイドマーケットなどのイベント企画展示も行っています。またベイゴマやけん玉などの昔遊びを体験することもできます。小平グリーンロードの、そばにありますので、散歩やサイクリングの途中に立ち寄りにもぴったりの場所です。ぜひ小平ふるさと村を訪れていただき、小平の歴史と文化に触れていただければと思います。
ありがとうございます。本当、小平グリーンロード沿いにありまして、小平駅から歩くと諸岡さん15分ぐらいですかね。
そうですね、
はい。本当散策の途中にちょうどいい休憩スポットでもありますので、ぜひねお近くの方訪れていただければと思います。諸岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では本日小平エリアの放送はですね、東京854久留米らで番組を持つ小平市にゆかりのある方々をゲストにお招きして、ラジオと地域についてお話伺っていきたいと思います。11時54分までの生放送です。どうぞよろしくお願いします。では最初のゲストをお招きいたしましょう。本日の最初のゲストはもうスペシャルゲストです。小平を代表すると言ったらこの方、小平市長小林陽子さんをお招きしています。小林市長、よろしくお願いします。
はい、小林陽子です。どうぞよろしくお願いします。
市長はもちろんもうこの小平ふるさと村馴染みがあるっていうか、もう何度も来てますよね。
そうですね、うん、はい、先日もうどん食べに来ました。
これ家庭うどん美味しいですよね。
美味しいですね。
やっぱり伝統食っていうあれですけれども、やっぱり小林家でもうどんは
もちろんもちろん打ちます、自分で。
やっぱり、
はい、
今も自分で打たれる。
もちろんもちろん。
素晴らしい、
はい。
ね、昔はね、うどんを受けない打てないと嫁に行けないなんていう、
そうですね、
そんな風な話も聞いたことありますが、
はい、
じゃあやっぱり小林市長もお父さんお母さんからこうその技術を習ってとか技を教えてもらってということなんでしょうか。
そうですね、子供の頃から一緒に母と打ってたので、で子供は体重が足りないんで、お姉ちゃんにおぶさって、
ね、
お姉ちゃんが踏む、あ、私は乗っかる方みたいな。
小平で生まれた人あるあるなんですよね。よく踏まされましたよね。
踏みました、
本当に軽いから、お前が踏むと腰がないなんて言われて。
そうなんです。
いやー、なんかそういう話を聞くと懐かしいし、やっぱりね、小平本当伝統食おうどん大好き、私も大好きなんですけれども、そういうこの小平ふるさと村から今日放送できるっていうのはなんかね、なんかワクワクというか嬉しい感じしますよね。
そうですね、うん、ありがたい話ですね。
ありがたいですね。で、まあ、今日はこのラジオにっていうことなので、ラジオ放送について中心にお話を伺っていこうと思いますが、
はい、
小平市長、小林陽子市長も実はこの FM 局東京854久留米の番組に出演されているんですよね。
う
ん、
あ、そうですね、はい、5週目要員として、ね、はい、お邪魔させていただいています。
毎週金曜日の正午からやっているゆったり小平という番組の5週目レギュラーとして まあ、定期的っていうか不定期というかその月の5週目の金曜日の時に、はい、小林市長出演されているということで、
そうですね、あのレギュラーアカウントされているのはありがたいです。嬉しいですね。
でもそのレギュラーということで今日はお招きしているということなんですけども、はい、やっぱり市長こういうラジオでお話しするっていうのは好きっていうかラジオお好きなんですかね。
そうですね、まあまあ、昔の職場でもありましたんで。
なるほどなるほど、
はい、
と今日はちょっとハンドマイクでこうマイクを持ちながら市長にお話をいただいているんですが、はい、マイクを持つと昔のことをこう思い出したりとか。
あ、そうですね、あの中継隊で街頭インタビューとかもしていたので、うん、はいはいはい、やはりこうマイクのを持つとこうなんかインタビューしたくなりますね。
ありがとうございます。もうそれでもうスイッチが入っている小林市長ですけれども、はい、まあ、自治体にとってもそういう情報発信っていうのはとっても大事だと思うんですけれども、やっぱりあの情報発信ということで小林市を心がけていることとかってあるんでしょうかね。
そうですね、うん、あの結構見直したところもあって、はいはい、できるだけこう皆さんに分かりやすいようにっていうことを、うん、発信を心がけているようにしています、はい、でまた昨今だとあのやっぱ双方 で、
ああそうです、ね、
出すだけじゃなくて、うん、リターンもっていうところも今ちょっとあのまだ研究中ですけれども、はい、この先はやっていこうと思っておりますので、
今 SNS とかだと相互でいろんな情報交換できますからね。そうするといろんな言葉もダイレクトに、まあ、市の方にも届きますし、はい、市長からもこうダイレクトでいろいろ発信できるということですけれども、はい、でもなんか最近言われているのはなんかデマっていうか偽情報もこう氾濫してるなんてもよく聞くじゃないですか、
はい、
そういうところで市長心がかけているところとかあるんでしょうかね。
そうですね、ってかあのうちの子見てても思うんですけど、はいはい、YouTube とか見てそれが全部真実だと思い込んじゃう。
確かに確かに本当のことだと思っちゃうんですね。
そうなんですよ、うん、彼らにとってはあの、まあ、子供にとっては、うん、YouTube のニュー作られたニュースでも、はいはい、テレビでやってるニュースでも同じニュース。
なるほどなるほど、
ね、それはもしかしたらね同じ小学生がやってる作ってるニュースかもよって思うんですけど、はいはいはいはい、子供にとっても画面に入った瞬間に真実になっちゃうってところが怖いなと思って、
まあ、純粋といえば純粋なんですけど怖いといえば怖いですよね。
そうなんです、
まあ、過去にもそういうデマのニュースでね踊らされるっていうか、うん、惑わされるっていうことも多かったっていうことありますよね。
そうなんです、はい、ちょうど今年がほら、関東大震災から100年、はいはい、
あ関東大震災から今日今年100年の記念の年なんですよね。
そうなんです
よ、なんかロゴマークも作られたりして、はい、PR していますけれども、
でやっぱ関東大震災の時ははい、デマとかねあのでもう虐殺が起きたなんていう話があるじゃないですか、
はいはいはいはい、ちょっと悲惨な事件が起きたりっていうこともあったというふうにね、後で聞いたりしてますけれども、
はい、うん、なので、まあ、やはりこう反面教師というか私はそのもし今小平で災害があったら情報を発信する方なわけですよ、
はいはいはいはい、
なので、そういうふうなデマに惑わされないでぜひ公の発信を信じていただきたいっていうふうにもうあの心を込めて言いたいと思います。
そうですね、まあ、YouTube でもいろんな、ね、地震が起こるといろんな映像がこう流れたりしてなんか、ね、動物園からライオンが逃げたよなんていうのが、はい、まことしやかにああいうふうに流されるっていうので、やっぱドキドキしますよ ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういうところがない、まあ、公式から出ている情報っていうのはやっぱ大事。そうするとやっぱ市長小平市としても情報発信っていうのはとても大事だし、まあ、責任がありますね。
そうですね、うん、その辺はもうしっかりきっちり、その発信の仕方とかね、はい、も身につけていきたいと思っております、
はい、でまあ、発信というと、まあ、これまでですと司法とか紙媒体ホームページインターネットとかありましたけれども、今こうやって市長出演いただいていますけれども、このラジオというか音を使った媒体というのもやっぱり魅力的なものの一つですよね。
そうですね、特にコミュニティ FM は地域密着ですので、はいはい、もちろんあの情報という面ではね、うん、コミュニティ FM を信じていただきたいというふうに思いますし、はい、あのいざという時にやっぱり東京全体の情報ではなくて、うん、はいはいはい、身近なところで、うん、そしてその字とかじゃなくその声の持つ力ってやっぱり大きいと思うんですよ、
はい、
音の持つ力声の持つ力、うん、そういうところで、情報発信っていうところではやっぱりラジオっていうのは一つ有効な媒体だと思ってます。
いいですね、だからなので、小平市はこの東京八号の久留米と、協定を結んで防災情報の時にはなんか発信するっていうようなそんな取り組みもされてるんですよね。
そうなんです、そうなんです、ね、いざという時には、久留米さんの方で八号4の方で、うん、情報発信をしていただけるっていうところなので、はい、その辺の情報連携もしていきたいというふうに思ってます、
ね、小平市が発信したい情報を久留米の方に届けて、それをラジオの電波に乗せてお届けすると、うん、そういう意味でやっぱりこの地域のコミュニティ FM 大事になってきますよね。
そうなんです、
先ほど市長もおっしゃいましたけれども、あの県域放送だと東京全体とか関東全体のニュースなので、実は小平市で災害が起こった時あそこでなんか 給水所があるよとかっていう情報はそういう大きな放送局では流れないんですよね。
そうですね、そういうことですね。
なんでしょうね、優先順位としては低くなってしまうので、そういう時はこういうコミュニティ放送でそういうところはカバーできると、あのリスナーの方々にとってもあの有益な情報を得られるんだなというふうに思いますけれども、うまくねそうやって市とも連携していければなと思います。
そうですね、ぜひぜひ。
では最後、ちょっとあっという間なんですけれども、ちょっとリスナーに向けて市長から一言いただけますでしょうか。
はい、久留米らを854おっきの皆様5周年ということで、本当におめでとうございます。小平市としてもですね、この情報発信を含めて、この曲一生懸命応援していきたいと思いますので、共に盛り上げていきましょう。
ありがとうございます。では、開局5周年記念特番 in 小平、最初のゲストは、小林陽子小平市長でした。小林市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきましょう。小林市長のリクエスト曲で、もうすぐルネ小平でコンサートがある郷ひろみ、ゴールドフィンガー99。東京854久留米ら開局5周年特番 in 小平でございます。先ほど清瀬の時間に、お届けした火事情報、追加情報入ってきたのでお知らせします。先ほどお知らせした火事ですが、部屋の中がちょっと燃えただけで鎮火したということです。なんか座布団1枚が燃えたということらしいんですが、商店の山田君がさっと片付けて鎮火したということでございます。ご心配なきをお願いします。では、次のゲストをご紹介しましょう。さゆみさんと三谷武樹さんです。さゆみさん、三谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
三谷君はですね、先ほどこの番組前に番組を盛り上げるために、スタジオというか現地ライブをしていただいて、そのまま出演をいただいている。
お騒がせしました。すみません、ありがとうございます。
ありがとうございます。でこの2人もこの東京854久留米らで番組に出演されているということですので、まずはその担当している番組をお聞きしようと思いますが、さゆみさん、さゆみさんはどんな番組をされているんでしょうか。
はい、毎月第4金曜日20時から生放送でお送りしております至福なフライデーという番組を。
至福なフライデー、
はい、おう、はい、福祉ってなんだか堅苦しいとか、私には関係ないと思いがちだなと、あのね、
私ちょっと難しそうな気がする。
そうなんですよね、なんですけれども、堅苦しくなくて、多様なゲストの方をお招きして、福祉って意外と身近だったり、あ、そんな楽しい活動もあるんだと思ってもらうように企画しております。
おー、いいですね。
はい、
なんかね、とっつきづらい感じがしちゃうところを、まあ、皆さんのトークで少し身近なものに感じていただこうって、そういう番組ですかね。
そうですね。
あ、いいですね。
はい、
で三谷さんは、どの番組にご出演されてますか。
はい、僕はですね、あの毎週、あれですね、金曜日に放送されております、12時からの番組でゆったり小平という、
ゆったり小平、
はい、はい、番組に出演しております。はい、その中で、まあ、あの毎週やってるんですけど、私はこう第4金曜日のですね、まあ、こう準レギュラーみたいなところで、ちょっとこう月1での出演させていただいてるんですけども、そんな感じでこのゆったり小平って番組が、あの小平の、まあ、まあ情報であったりとか、イベントであったりとか、はたまた素敵な人を紹介するという小平市のこうな魅力を、あの伝えるような番組になっております。
三谷君はそのレポーターということなので、現地に行って、はい、はい、その方々のお話を聞くっていう、そんな感じですかね。
本当はスタジオに来て、あのもろもろ喋るだけでよかったんですけど、どうもうずうずしちゃうタイプっぽくてですね、
取り出したくなるタイプなんですね。
そう、そうなんですよ。勝手にあのプチサテライトシステムを作って、あの街に出てはいろんな人の話を聞くという、勝手に突撃レポーターさせてもらってます。
いや、ゆったり小平4週目の人と5週目の人が今ちょうどこう揃ったという、
はい、はい、
週が違うから、なかなか三沢君と市長こう会うことはめったにないということなんですかね、市長ね。
そうですね、局では会ったことないですね。
そう、そうなるんです、そうなるんです
、はい、ということですね。
そう、
でもそうやっていろんな人が出て小平の情報をお届けしてるっていう番組なんですね。あ、
まさにその通りでございます。はい、
で、さゆみさんにお聞きしますけども、はい、ラジオっていう番組を始めてみてどうですか。ラジオで何か情報をお届けするっていうのは、
そ
ういう場でどう思いますかね。
ね、うん、声だけなので、
はい、はい、
最初難しいかなと思ったんですけれども、うん、やってみると声で伝えようという意識が出てきまして、
はい、はい、
あ、こう言ったらいいかな、こうやったらいいかなって言葉にも気をつけるようになったりして、うん、分かりやすい言葉とか、
なるほど、なるほど、
そういうのも気にしたり、うん、聞いたよとか、言っていただいて、うん、とっても楽しく、番組を放送させていただいています、うん。
いや楽しいです、はい、ただ楽しい言葉で伝えるって難しいですよね。
はい、結構難しくて、うん、私子供関係で勤務、ね、はい、ずっとしてるんですけども、はいはいはい、結構身振り手振りとか、
う
ん、絵を使ったりとか、
そうかそうか、
手遊びとか、
ね、幼児とか、そう、相手に話すことが
多いから、そうなんですよ、多かったので、
なるほど、
それを使わないで喋るっていうのは結構最初難しかったんですけれども、
逆に難しい、ジェスチャーで伝えるのも難しいけど、逆に言葉だけで伝えるのも難しい、ね、
そう、慣れてなかったので、うん、はい、
そういう意味では言葉を大切にするっていうか、シンガーソングライターの三谷さんは言葉っていういろいろね、はいはい、日頃から考えてると思うんですけども、うん、
はいはい、
やっぱり歌とは違ってこの言葉で何か物を伝えるって難しいですかね。
パッと伝えなきゃいけないじゃないですか。歌詞はちょっとだから言ってしまえば練ったりとかしてこういう風にやったら届くだろうなっていう、ものだと思うんですけど、ラジオってやっぱこう、うん、生で、それこそ僕突撃レポートとか行くじゃないですか、例えばハンドメイドマルシェのイベントさんのところにちょっと伺わせてもらったときに、はい、こうチラシを見ていただいたら、そのアクセサリーとか一発でもちろんこれご覧になってるこれっていう説明できるんですけど、はいはい、それがやっぱりそのパパって言葉にできなかったりするんですよ。
なんかそう瞬発力が試されるっていうことはありますよね。
そうなんです、そうなんです、うん、だからその歌詞を書くっていうのとも全然性質が違うなって思って、
そうかそうか、
自分のある時は実力のなさをすごく食いる回もありましたよ。
確かに確かに、私もラジオやってて自分の語彙力の乏しさとかボキャブラリーのなさってさゆりさん感じることありますよね。
ありますね、うん、本当に福祉なので、はい、福祉をテーマにしているので、うん、福祉的な用語をどう優しく伝えるとか、
そっかそっか、福祉用語とか法律用語とか難しいから、はい、音で聞くだけだとわからないですもんね。
そうなんですよね、うん、なので、ね、身近にっていうところがテーマですので、うんうん、それをどう優しく、ね、伝えていくかみたいなのは気をつけてますね。
いやいや本当に本当にです。
水田さんも曲は練りに練った言葉をその歌詞として載せるけれども、うん、そうじゃないパッとそこで伝えるっていうところではやっぱ言葉の選び方っていうのが歌とは違うってことなんだね。
そうなんですよね。で、うん、意外にやっぱりこうね、普段なんか目から見える情報にかなり頼ってるんだなって思って、
なるほどなるほど。
なんか時々言葉をはしょってしまう時があるんですよね。だから今このふるさと村のこのグリーンロードを通ってきて、なんかね、うん、その古民家の中でやってますみたいなのをちょっと分かるだろうぐらいな感じになんか喋ってしまう時があって、
確かに確かに、目で情報を補ってる部分って日常生活ではたくさんありますよね。
そうなんです、そうなんです。
それを言葉だけでっていうとやっぱりその辺の言葉の厚みっていうか、そういうことを考えると
一個だから説明をちゃんと増やしとかなきゃいけなかったなっていう、だから道案内するのと似てますよね。
状況描写を一つ一つ丁寧にしていくことが、まあ、リスナーにとっても聞きやすいってことになるんですか、
ね、と思ったりして、客観的にははい考えて。
今みたいな瞬発力みたいな話は市長どうですか。やっぱり市長はいろんな場面で、まあ、議会とかもそうですから瞬発力問われると思うんですけども、はい、パッと言葉が出てこない時ってやっぱあります。
まあそうですね、まあ、未だにちょっと、まあ、議会の対応は今は伏せさせていただきますけれども、うん、ラジオの仕事やってた時にやっぱ、はいはいはい、目に浮かぶようにどうやって、うん、その私が中継行ってるところを伝えるかっていうのはすごく大事にはしてました、うん、はいはい、多分今ラジオ聞いてる人はこの今喋ってる4人が板の間で正座しながら喋ってると思ってないですから。
そういうところからですよね、本当に。
そうなんです、正座ですよ。
板の間で古民家、今の小平ふるさとの旧高山家の、ね、かやぶき屋根の下からお届けしてるんですが、
もうそう、今すごい情報が
板の間なんですよね。確かにそういうところも補いながらっていうのはやっぱりプロのレポーター出身の小林ならではのお言葉ですよね。
勉強になりますね。
精査している
やっぱ、ね、まだまだサミさん足りないところありますかね。
いや勉強勉強ですね、うん、はい。
でもラジオ番組やってて先も楽しいっておっしゃってましたけど、どういうところが楽しいですかサミさん。
そうですね、ラジオは、うん、コミュニティラジオですよね、
はいはいはい、
クルメラさん、はい、地域に根ざしたコミュニティだなとすごい思っておりまして、はいはい、ただ喋って終わりっていうのでなくて、喋って生放送で、至福なフライデーやっておりますので、はい、そこにメッセージをいただいたりですとか、なんかリスナーさんから来たことで番組が展開していくみたいなところはすごい魅力的だなと思って、なので一方的じゃなくて、うん、皆さん聞いている皆さんと一緒に作っていってるなという感じがすごいして、
確かに距離感の近さって感じますよね。
はい、
うん、 そうなって水田さんも感じますかね。やっぱりライブもお客さんが目の前にいるから距離が近いと思うんですけど、はいはい、まあ、電波を通してのそういうリスナーとの距離感みたいなのはやっぱりありますかね。
直接お話できるってやっぱりいいですよね。その紙媒体とかとまたちょっと違うところで、そうそうそう、やっぱりこう訪問させていただいて、うん、でそのなんですか、ラジオに触れたことないとか、あの出演したことないっていう人も、うん、あのえちょっとしゃべるだけでいいならなんか出るよみたいな感じで、うん、こう、地元に対してですね、その情報を発信したいって思ってくださったりとか、はい、あの窓口がすごく、ラジオって媒体広いんじゃないかなっていうふうに思ったりします。やってて、
いや本当ラジオならではの難しさもあるけれども、うん、今みたいな双方向であったり、うん、なんだろうな、人の温度感みたいなのが声って伝わってくる気がさゆみさんしませんか。
すごいしますね、うん、やっぱりリスナーさんも私もあの後で聞き返したりするんですけども、はい、あすごい楽しく喋ってくれてるんだなとか、表情もから感じることってあるんですけれども、はいはい、声からもこんなに感じるものだったんだと改めて思ってます、
はいはい、そういう意味ではね、やっぱりなんだろう、水田君で言うと CD で聞くと、はいはい、ライブで聴く曲が違うのと同じように、うん、ライブ感っていうのがやっぱりラジオってありますよね。
あでも本当に一発勝負ですもんね、その、うん、いやだからすごくその瞬間瞬間大事になるなとは思って、うん、やらせてもらってます。
まあ、今日も生放送でお届けしてるんでね、うんうん、まあ、さんドキドキしてるって先ほどおっしゃってましたけども、
はい、
この生放送ならではの良さもあるじゃないですか、
うんうん、
どうですかね。
いや生放送、至福のフライデーは1年ちょっと数ヶ月経ちまして、はいはい、その前も、はい、トゥーフーナイト、
はいはい、
トゥーフーのね、方と一緒にやってたんですけども、はい、そのちょっと3年少しやってるんですけど、やっぱり毎回緊張実はしております。
あそうですか、そうは見えないんですけどね。
いいえ、もうすごい緊張したって、運動してから入ったりします。はい、
そうか、そういうもう体をほぐしてからラジオに臨む、
うん、そうですね、ダンスもやってるのでそこから
水田君は全然緊張もしないでもうラジオ臨めんでるんでしょ。
いやとんでもないですよ、もう本当にもうね、突撃って言ってもうバーンっていきなり言ってるような手ですけど、それはもうもちろん考えめちゃめちゃ突撃前の思考すっごい張り巡らしますから
ぐるぐる回って、
そうそうそうそう、
いいですね。
でもやってみるとやっぱりね、あれ聞いておけばよかった、これ聞いておけばよかったって毎回ね生まれちゃうので、
あいいですね。今の話みたいなのを聞くと、じゃあ水田君だったらどんな番組をラジオでやってみたいななんてちょっと妄想とか夢とかありますかね。
どんな番組をって言われると難しいですけど、うん、でもそのさっきの話とちょっとつながってきちゃうかもしれないんですけど、はい、そのラジオっていうものに触れたことがない商店主の方であったりとか、はい、それこそまあ僕みたいにこの芸能活動みたいなしている人たちにこう、うん、なんかもっと気軽に参加してもらえるような、あの広げ方をしていきたいなっていう、まあ、だからその突撃してみたいなってやったんですけど、
いいですね、
12時のこの時間帯局には来れないけど、うん、こう来てくれたらできるよみたいな感じで、
ありがたい、
こんな回答で大丈夫なんでしょうか。
さゆみさんはね、もう今二番組目ということですけども、前のトゥーフナイトとね、シフトフライで全然違った番組ですが、もしまた何かやるとしたらこんな番組やってみたいななんていうものありますか。
突然ドキドキドキドキドキ、
もう無茶振りの高山ですからね。
はい、そうですね、今も楽しいんですけど、うん、もう個人的にはもうダンスとかが趣味だったりね、やってますので、もうラジオで踊るとか、
ダンスのラジオ番組、う
ん、見えないんですけどね、
またハードル上がったことを言いましたね、
うん、どうするっていうところをやってみたいですね。
局長も聞いてますからね、企画が実現しちゃうかもしれませんよ。
はい。
いやでも本当ね、ラジオってまだまだ夢がどんどん広がっていくと思うので、なんかいろんなアイデアがね、どんどん出してもらえればなと思いますが、三田君のことを突撃していっていろんな人の話を聞くっていうふうにおっしゃってましたけれども、
はいはい、
先ほどね、さゆみさんからは福祉っていう難しい言葉をうまくこう解きほぐしながらラジオに乗せてっていうことをお話ししてましたけれども、ラジオっていうのも出演するっていうとなんかハードル高そうな感じもするじゃないですか。
そうですよね、イメージとして、
ね、私なんかもよく出てみないっていうお聞きすると、うん、いやいや私なんかってこう、うん、ちょっと後ずさりする感じもするんですけど、うん、実際出てみると水田君そんなにハードル高くないんですよね、特にこのコミュニティラジオ
ってね、ま、局の皆さんのおかげもあってですけど、うん、本当そう思いました、はいはい、
現地レポーターしてみて出ていただいてる皆さんの声ってどうですか、
は
い、
あでもやっぱ喜んでくれます。こんな風にもうパッて来てくれてすぐ出演できちゃうんだねって言ってもらえるのがやっぱり、うん、
の低さを分かってもらえるっていうのもね、毎回レポートしてくれるあの大事なことかなと思うんですよね。
ありがとうございます。
さゆみさんもいろんな人をゲストにお招きするときに声かけると、いや私なんかラジオできません、喋れませんなんて言われませんか？
そうなんですよ。この前も、学童支援員の方に、はいはい、出演いただいたんですけど、半年くらい、いいよっていうのが続きまして、
半年でしょ。
そうそうとしといたらやっぱり出るっていうことで出ていただきまして、でやっぱりすごいいいなと思ったのが、その地域のこう小さいスポットでスターの方ってたくさんいると思うんですよね。そういうスター、この人いいなっていうのをやっぱお伝えするっていうのはすごく楽しいことだなと思いました。
いいですね。出ていただいている方もね、最初は緊張してるかもしれないけど、皆さん喜んでいただけるんですよね。
そうですね、やっぱり出てよかったっていうお声とか、あとやっぱ知り合いの方が出てるっていうのが嬉しくて、あーすごい見たっていう、あの聞いたリスナー、ニューリスナーの方もすごい喜んでいただきました。
そういう反応があるとますます嬉しいですよね。いや市長、こうやって若い人たちがラジオを使って小平情報を発信してくれてるっていうのはなんか楽しくないですか？
そうですよ ね、すごい嬉しいですね。
嬉しいですよね。もうこうやってどんどん垣根も低くなって、もうどんどんいろんな人が発信していく風になるとね、どんどんどんどんまた盛り上がっていくと思うんですけれども、まあ時間もそろそろなくなってきたんですけれども、最後ゲストのお二人にはリスナーに向かってですね、お一言ずついただきたいと思うんですが、まずさゆみさん、リスナーに向けて一言お願いします。
はい、いつもお聞きいただきありがとうございます。至福なフライデー、みんなで作るラジオかなと思ってますので、なんか一人で寂しいとか困ったとか、ね、なんか暗い気持ちになった時も聞いていただいて、何かねメッセージとか送っていただいて、一緒に作っていけたらなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあみちやさん、一言リスナーに向かってお願いします。
すいません、もうリスナーさんに一言というか、もうこの公開収録来てくださってるもうお母さんとか一言もらいたいぐらいだもらいたいぐらいな感じになってるんですけど、そこまで突撃していくとあれかもしれないんですけれども、
リポーターの血が騒い
でそうそうそうそう、また来週は、来月はあなたの元に飛び込んでいくかもしれないんですけれども、皆さんのところにラジオの魅力を広めていけるように頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。いや短い時間でね、まだまだ聞きたいことたくさんあるんですが、そろそろお時間となってしまいました。最初のコーナーのゲストは至福なフライデーのさゆみさんと、ゆったり小平の突撃レポーター三谷武樹さんでした。三谷さん、さゆみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。ゲスト、さゆみさんのリクエスト曲で、風鈴でパプリカ。お聞きいただいているのは東京854クルメラ開局5周年特番 in 小平でございます。では次のゲストをご紹介しましょう。次のゲストは、田中貴子さんと富永哲也さんです。田中さん、富永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半のゲストはですね、前半と違ってちょっとガラッと雰囲気も変わり、年齢も上がり、
高貴な感じで、
高貴な落ち着いたシックな、
シックな感じで
時間としたいと思います。
は
い、まずは田中貴子さん、貴子さんはどういう番組をしているか番組紹介していただいてもいいですか？
はい、第3土曜日、お昼の1時から笑顔でいただきますという、子ども食堂の紹介の番組をさせていただいております。第4、間違えちゃった、第4だった、第4です。
第 4、はい、第4土曜日の午後1時からですね、
失礼いたしました。
お客さんからダメ出しのが入ってますけど、貴子さん、しっかりしてください。
はい、ちょっと緊張してます。
緊張してますかね。はい、富永さんはどういう番組をやられてるんですか？
僕は幻の番組で、
幻の、ゲリラ番組ですよね。
はい、ゲリラ番組で、月曜日、第5週の月曜日っていうのがある時だけに、放送されるお昼2時からの
2時から、
理系万歳っていうのを、奈美ちゃんと、高橋さんと和田さんと一緒にやらせてもらってます。
はい、理系万歳、
理系万歳、ちょっとね小平とはあんまりね、関係ない内容もするんですけど、ちょっとみんなに脳の方にハテナを、
脳に刺激を与える
番組、刺激を与えれるようなことができたらなっていう番組をしてます。
富永さんはね、先ほどさゆみさんもお話ししてましたが、トゥーフナイトでもね、
そうですね、
やられてたということもあって、ラジオって富永さんどうですか？ラジオで発信するってどう？
やっぱり喋るのも不得意なんで、
不得意、
むちゃくちゃ緊張しますよね。
緊張
それないか、
全く緊張感伝わってこないんですけ ど、
やっぱラジオってこう、地域向けのラジオっていうのはね、やっぱその こうき、リスナーの方っていうのをこうが頭に浮かんで喋れるので、すごく、なんていうのかな、浸透性のあるメディアだなって思いますね、
うん、リスナーの方々の顔が浮かびながらっていう、はいはい、なんか距離が近い感じがしますよね、はい、うん、高子さんは、はい、笑顔でいただきます。もう1年ちょっと経ったんですかね。
そうですね、もう1年経っちゃいましたね、あっという間に。
このラジオでこう、はい、発信するっていうのはどうですか。
そうですね、まずはね、子ども食堂を知ってもらおうということで、はい、あの番組が始まったんですけれども、うん、今子ども食堂全国にもう7500ぐらい、
7500、はい、そんなにあるんですか。
増えましたね、ここ2年ぐらいで2000ぐらい増えたんですけれども、あのだいぶ浸透してきたんですけれども、うん、あの私たちの番組では旬の野菜情報だったりとか、うん、あとはあのゲストをお呼びして今のお話をちょっと聞いたりとかしてるんですけど、はい、ラジオをやるようになって、ちょっと楽しい時間でもあるんですけど、ちょっと常に緊張感があって、はい、今日も実はもうドキドキしています。
あ、そうですか。なんかその緊張してるには見えないんですけれども
、いやもうね、目の前にいつもスタジオの中だとあのどなたもいないけど、今日はあのオープンなので皆さんの顔が見えてしまうということが緊張の、
たくさんの人が、ね、
公開の放送なんで、ね、お客さんもいるのでやっぱそういう意味では富永さん、いつものラジオ放送とは勝手が違いますか ね
僕らはちょうど収録でやってるので、うん、はい、本当自由って感じでやってますから、あ、まあ、一発撮りですけどね、全部。
じゃあこういうお客さんの前で話すってことはあまりないわけですよ ね、
ラジオでは、ね、ないですので、うん、やっぱ緊張しますよね。こうやってみんな手振っていただいている人がいるとやっぱ嬉しいですよね。
あれちょっと雨も上がってきた感じですか ね、
はい、そうなんです、
晴れてきましたね。雨
が僕の時だけ。
いや、もうやっぱり富永さんは晴れ男ですからね。ありがとうございます、うん、でも高子さん、やっぱりあの、
はい、
声で伝える難しさっていうのもあると思うんですけれども、ね、どうでしょうかね。
あのだんだん、まあ、あの年とともにだと思うんですけど、あれとかこれとかいう言葉がすごく増えてきて、ラジオなのでそれじゃ伝わらないよっていうことは分かってるんですけど、ついつい話をしながら、あれだったよね、これだったよねっていうのがよくありますよね。小山くん、
うん、あります、はい、あります。私も、ね、最近あれこれ出ちゃうんですよね。市長どうですか、あれそれってやっぱり出ちゃいますか。
そうですね、はい、あの機械答弁では使えないよう
ついつい出ちゃうんですよね。
そうなんですよ。ですからなるべくね、あの皆さんに、あの皆さんの目の前にものがあるようなおこ言葉でお伝えしたいなと思ってるんですけれども、うん、なかなかやっぱり高齢化のせいですね、うん、はい、
難しいですよね。
難しいですね。
そういう難しいっていうと、やっぱ先ほど富永さん理系の番組をっていうことなんで、そういう理科とか科学の難しいことを題材に、
ああ、そういう意味で僕らやってるのは、奈美ちゃんに、はい、こう分かってもらおうとして僕ら二人が一生懸命話すっていう風な体でやってるんですけど、うん、
理系のベテランの二人が、そうそう、あのナビゲーターの小林奈美さんに優しく教えるっていう、そういう感じで、
ね、まあ、優しく伝えようって、そうでないとみんなに伝わらないんだろうなと思うんですけど、やっぱりついつい二人でね、しゃべり出すと難しい話だったりとか、誰もついてこれへんだろうなとかって、みんながついてこれへんだろうなっていう話になっちゃいますよね、
う
ん、
でもそういう難しい話を優しく伝えるって本当に大変じゃないですか。
それがね、本当は一番重要で、うん、みんなにやっぱり、まあ、理系っていうよりこう科学的にどう考えるのかっていうことをこう考えてもらったりとか、そういうセンスを持ってもらうっていうのをやっぱり、
ね、うん、センスですね、
欲しいですね。センス、センスオブワンダーじゃないけど
ね、レイチェル・カーソンの戦争ブロードです
ね、
やっぱって言っても全誰も分からない
ですけどね。二人では分かるじゃないですか。だから言葉ってみんなそうで、やっぱり相手になんていうかな、その概念がないと、うん、例えばあの緑っていう言葉、ね、はいはいはい、しても全部違うじゃないですか。ここに見えてる緑って全部、
そうか、そう、緑色って言ってもいろんな緑色があって、ね、質感もあって、
そうそう、アンミカじゃないけど白って200種類あるんですよ。
なるほどなるほど。もし、ね、テレビとか映像だったらそれをパーンと映せば、うん、見てる人には分かるかもしれないですけど、それを言葉で、
そうそうそう、言葉で表すっていうのもっ
と、うん、どういう白なんだとか、
そうそうそうそ
う、どういう緑なんだっていうのを考えると、そうそうそう、なかなか難しいですね。
難しいですよね。
深いですよね、うん、
深い深い、
うん、そういう意味でね、あの高子さんもこう味とかなんかいろいろ言葉で伝えると思うんですけど、はい、毎回苦労しますよね。
苦労しますね、うん、もう食べてもらえば一目瞭然なんですけど、なかなかその味の伝え方っていうのはすごくやっぱり難しくて、うんうんうん、あのお醤油にしてもやっぱり薄口醤油があったりとか、はいはいはい、濃い口醤油があったりとかするのと同じように、あの本当にお酢でも何でも全く違う味だったりするので、うん、表現するのはとっても苦労しますね。
あ、はい、 でもそういう難しいラジオですけれども、はい、ラジオやる前は貴子さん、まさか自分がラジオ番組やるなんて思ってもいませんでしたよね。
そうですね、高山くんがあのお誘いくださってラジオをやることになったんですけど、はい、まずはあの子ども食堂を知ってもらわねばということで、あの意を決して、うん、あのパーソナリティやらせてもらってます。
ありがとうございます。でもやってみて、やる前とどうですか、やってみての感想といいますか。
楽しいですよね、あの、うん、いろんなゲストの方にも来ていただけますし、うん、あのいろんな話を聞けるという意味では、はいはい、あのすごく楽しくやらせてもらってますし、うん、また小山君が上手にいろんなことを引き出してくださるので、
リスナーからの反応も多いんでね、やっぱそういう意味で距離感も近いし、ね、聞いてもらってるなっていう実感もありますよね、うん、
実感ありますね、はい、うん、
富永さんも、まあ、ラジオを始める前と後ってどうですか。自分がラジオにこんなに出るなんて思ってました？
思ってなかったですけど ね。ただまああんまり変わらないですね。
変わらないですか、
はい、僕の場合はね、うん、そんなにね。
聞いてますよなんて街場で声かけられてしないですか、はい、
やっぱあのあれみんなのアーカイブを作ってる関係でね、はいはい、そのアーカイブで、この間こういうの聞いたよとかって、そっちで聞いたよとかっていうのは言ってくれる人がちょいちょいいますから。
実は富永さんはですね、あの田中孝子さんの笑顔でいただきますとか、さっきのさゆみさんの至福なフライデーで、私がやってるホクホクラジオとかのアーカイブをあのインターネット上で公開するページを作っていただいて、いつも富永さんに公開していただいてるんですよね。
ありがとうございます。
本当に、ね、助かってるし、結構あれをあのアーカイブ聞いていただいてるんですよね。
そうですね、まあまあみんなあの聞きやっぱり逃したりとか、うん、あと再放送が、夜中だったりするので、はいはい、そういうのを聞き逃した方とかはね、聞いてこれてるんじゃないかなとは思いますね、
う
ん、
そういう意味ではこのラジオ放送がああいうふうにアーカイブで残せるっていうのもラジオのなんかメリットというか効用ですよね。
そうですね、やっぱりコンテンツっていうのを、ね、特にね、あのいただきます、笑顔でいただきますので、ね、旬のコーナーとかね、うん、ああいうのを、ね、切り取って、はい、本当はコンテンツとして置いといたらいいのになってずっと思ってるんですよね。めんどくさいからやれへんけど
やってい
つも放送終わった後ね、富永さんがアーカイブの音源を送ると、いや今日のズッキーニ良かったよとかっていう
ありがとうございます、
聞いていただいてるんでね。
そうそうそう、お料理好きなんで、
うん、やっぱそういうようになんかこう双方向でいろいろ感じられるっていうのが特にこのコミュニティラジオの良さでもありますよね。
双方向がね、うん、やっぱりいいですね。
富永さんはそんな方だなんて全然今まで知らなかったから。
今日そこ初めましてですよね。
初めまして、
お世話になっている富永さんなんです。
お世話になっております。
いえいえ、公開生放送中に、
うん、こうやってまたね、あの人と人がつながっていくっていうのもこういうコミュニティ放送の良さでもあるかなと思うんですけれども、笑顔でいただけますではね、本当たくさんのゲストをお招きするじゃないですか、
はい、
で、まあ、ゲストからやっぱりいろんなお話を聞けるっていうのも楽しいですよね。高子さん、ね、
楽しいですね、うん、本当に、ね、知らなかったことっていっぱいあって、うん、あの地域でどんなことをやってるとか、あのそれぞれの子ども食堂さんがどんな形でやってるとかっていうのもそうですけれども、はい、あの人間と人間のつながりというか、うん、あのそれもすごく感じさせてもらってる感じがしますよね。
いや本当にこう思うと他の番組も聞くんですけど、うん、ゲストの多彩さがありますよね。今回出ていて、
そうです、皆さん の、 あのパーソナリティがそれぞれこうちょっと特色、ちょっとって言ったらおかげで、ね、特色をお持ちなので、うん、その特色に合ったゲストが来られてて、で僕、まあ、そのアーカイブとかで聞くんで、
はいはいはい、
聞いたらやっぱりそれぞれのこうなんていうか特色っていうかね、こう味っていうかね、うん、キャラっていうか ね、うん、それで全部
でやっぱり私の番組だと私関係のなんか、友達とかこういうネットワークの人が多くなりますけれども、そうじゃない人たちがこうパーソナリティでやられてるから、
そうそうそうそう、
なんか小平のいろんな人たちが
こう、うん、もう一つあるあのフンズさんたちがやってるね、フォートのラジオとかもね、はいはい、全部違うちょっと経路が違う人たちがまた集まって発信されているので、うん、そういうのはやっぱりいいですよね。
そうするとやっぱりラジオってこういろんな番組聞いてると自分自身にとってもなんか面白いというか、あの引き出しが増えていく感じがありますよね。
そうです、特にね、この小平系の番組ずっと聞いてると、はい、その小平の、まあ、ある意味中心人物って言ったらちょっとあれだけど怒られるけど、なんかやろうとしてる人たちがみんなパーソナリティやってるので、ね、こういうこと今起こってんだなとかっていうのは、それをちょっと聞くだけで、ね、うん、1時間とか2時間ね。
そうですね、
はいはい、
小平って元気な市民がたくさんいるじゃないですか。だそういう人たちがなんか自分なりの発信方法でいろんなことを伝えていただいているって感じなんですよね。今、東京八号の久留米らでは毎週金曜日の夜8時からのところに小平情報番組が集まっていて、 第2週目が報告ラジオで、小平情報を伝えて、うん、第3週目が、大人ラジオで、ふんずさんたちがやっていて第4週目がシクナフライデーでさゆみさんたちがということで、はいはい、なんかそれぞれ の, あの切り口で小平にゆかりのある人たちをゲストに招いて、うん、いろんな活動をお聞きしてるので、うん、面白いですよね。
そうですね、多様性っていう意味ではね、やっぱり三者三様の多様性があって面白いですよね、
はい、うん、で笑顔でいただきますは毎月第4土曜日ですけれども、まあ、小平市内 の, あのカモミールだけではなくて市内の子ども食堂活動されている方々もね、はい、ゲストにお招きしてお話を聞くので、はいはい、それぞれの活動も違ったりね、同じ子ども食堂でもやっぱり違うんですよね、うん、お客さんも違うし、うん、やり方も違うし、うん、
で今小平ってすごいやっぱ子ども食堂が多い地域なんですよ。
今何箇所ぐらい高校さんあるんですか？
17箇所
17箇所小平、
はい、増えたんです。
ね、カモミール始めた時もまだ10箇所ぐらいでしたよね。
そうですね、11箇所ぐらいだったんですけど、
17箇所、
そう17箇所、新たに3箇所今年また増えて、うん、でその中の一つにうちのカフェカモミールという会食型 の, あの子ども食堂も増えたんですけど、うん、全部で17箇所あるということを昨日実はあの子ども食堂連絡会という社協が主催してくださってる、はいはいはい、その一堂に集まる、はい、あの会があるんですけど、うん、それであの話を、
最新情報、
うん、最新情報です、
うん、と増えてるっていうことは、小平はまだまだそういうことを必要としているご家庭とかあの人たちがいるっていうことなんですね、高子さんね、うん、残念ながら。
そうですね、子ども食堂がたくさんあることがいいのかっていうと、うん、それはそうでもない、うん、やっぱりそれが必要な方々がいるから増えてるんだなっていう気はしますけれども、はい、あの他の市区町村、うん、特に東京都の中はすごいやっぱ800ぐらい東京はあるんですけど、はいはい、あの大田区なんかはすごいんで30箇所ぐらいあるんですよ、うん、ただあの食数があの5食だとか10食とかあのお店でやっててちょっとその時間のあるところに提供するっていう感じなので、あの小平って最低でもやっぱり30食提供しているので、それはすごいことだなっていうことで昨日もちょっと実感してきましたね。
まあ、小平はそうやって下支えしてくれている市民の方々もたくさんいるということなんですね。17箇所もあるということは、うん、それを、ね、ボランティアとしてやろうという人たちが熱意ある方がたくさんいるということなんですね。
そうです、うん、本当に熱意あるボランティアさんたちが多くて、うん、あのうちも本当にあのボランティアさんの力で150食、あの、うん、作らせてもらってます。
いや市長本当私も感じてるんですけど、小平の市民力って本当すごいですよね、
は
い、
そうですね、市民の皆様があの元気にパワフルに活動されてるなっていうのは実感しています、う
ん、
ね、
本当ですね。で今こんないろんな番組で小平の人が発信してるって市長ご存知ですか？
ここまでちょっとごめんなさい、番組があるのは初めて知りました、すいません、
ね、そういうなんかエネルギーがある人もたくさんいるし、はい、本当バイタリティとかいろんなジャンルで活躍している人がいるっていうのは富永さん面白いし、
そうですね、
市長心強い部分もありますよね。
そうですね、うん、本当にそう思います。
なかなかね、あの表には出てこない方々もいっぱいいると思うんですけど、
もっともっとね、いますよね、うん、あのこういうシビックパワーっていうか、みんなね、うん、本当に
シビックパワーですね、
バーって やっちゃおうっていう人がいっぱいいるんで、
ね、自分から動き出そうっていう人が案外身近にいますよね、う
ん、いますもんね。
そういう人たちをなんかスポットライトを浴びるのがこのコミュニティラジオになってくると面白いなって私なんか思ってるんですけど、
ね、そうですよね、
富永さんどうですかね。
いや、そういうのが、まあ、僕ら、まあ、そのシビックテックとかっていうのをやってたりとかいろいろするんで、はいはい、なんか、まあ、コロナの間ね、ちょっとね、いろいろと何か、まあ、それはそれでまたやってましたけど、うん、あったと思うけど、どんどん今度行動できるようになってきたんで、またどんどん増えてくるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
本当前富永さんとの思い出はあの看板をきれいにしようプロジェクトなんていうのを実はやって
るんですね。バカみたいにね、何箇所もね、公園のね、
公園の看板がどうしても経年であの土汚れて汚れてるじゃないですか。じゃあ自分たちの道中の公園の看板だけで綺麗にしようやって言ってバケツとタワシとね、持ってね、
でまた自転車でこのなんていうか薬剤使うと、うん、環境にも優しくて綺麗に落ちるとかっていうのをちゃんと知ってるおじさんがいたりとかね、うん、
それで何箇所か綺麗にしてね、そうそうそう、コロナでなかなか活動もできなくなっちゃいますけど、はい、ね、やってる方はあれ楽しいんですよね。
楽しいですよね、うん、でそれをね300、400箇所ぐらい公演あるんですけどね、うん、3日ぐらいで回ってきたというね、おじさんがいるんですよ。ここに今日いてないかな、いてないな、
うん、ね、それをマッピングしてるおじさんがいて ね、でそういうで、あそこの公園の看板汚かったよなんていう情報もらって、そうそうそうそう、
壊れかけてるよとかってね、
そういうふうにパッと行動にね、うん、富永さんみたいな人が声をかけると10人ぐらい集まったりして、 おじさんたちがでピュッてやってでパッと帰るっていう、
なんかパパッと帰ったっけ、
パパッと帰りましたね、ちょパパッと喉を潤して帰りました、ね、はい、でもそういうなんだろうね、フットワークの軽さっていうのもねいいなと思ってたんです
よ
ね。そう
そう、みんなねフットワーク軽くて、うん、でまあ意識高いというよりはなんかまあやっちゃおうかみたいな人たちがね割と多いので、うん、面白いですよね。
そういう求心力がピュッてなるのも小平の人たちの魅力だし、
魅力ですよね。
子ども食堂なんかもそうですよね、ちょっとやるってなると、ね、ボランティアの方々がシュッと
すっと集まって
くださいね、カモミール20人ぐらいとかボランティアさん来ちゃうんですよね。
毎回それぐらい、祝日とかになると30人ぐらい来ちゃうんで、ね、ちょっと調理場密じゃんっていう感じがするんですけどいや最近ちょっと感じてるのは、うん、フードドライブで、はいはいはい、食品を集めていくんですけど、うん、食品の量がすごくやっぱり多いんですよ、はいはいはい、で自由に集め皆さん置いてきてくださるんですけど、うん、その量が多いっていうことは市民の方々がそういうところに提供したいって思われてる方が多いんだろうなって思うと、うん、小平市優しいじゃん
そう思いますよね、はい、カモミールだよね、ファミマさん、ファミリーマートさんと組んでファミマフードドライブっていうのを市内のファミリーマート8店舗で展開してるんですけども、はい、初めはね、はい、そんなに集まらないんじゃないかなんて思ってたんですけど、はい、いや始めてみたら小田原市民の善意がねたくさん集まって、うん、もう毎回毎回何十キロっていう食材が集まるんですよね。
大体80キロ前後、ね、毎回ですよね、1ヶ月に
1ヶ月80、うん、だから本当小田原の人たちそういう優しさを
優しいですよ、ね、
まあ、感じたりもしますよね、はい、ということでそろそろ話は尽きないんですけれども時間がいっぱいになってきてしまいました、最後にねそれぞれリスナーの方に向けて一言ずついただきたいと思いますが、まずは富永さん、はい、リスナーの方に一言お願いします。
理系万歳では、なんかちょっとピンと面白いなっていう人とかあるいはそういうことをいろいろ取り上げてやっていきたいなと思ってますんで、はい、理系のぼやき、皆さんどうぞ聞いてください。
よろしくお願いします。では高子さんお願いします。
はい、笑顔でいただきますでは、旬の情報、旬の野菜情報をこれからも続けていきたいと思います。結構いろんな食べ方があったりとか、栄養価だったりとか紹介することができると思いますので、ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。でまた引き続きたくさんのゲストをお呼びして子ども食堂の情報をお届けしたいと思います。皆さんこれからも聞いてください。
はい、ありがとうございました。ではこのゲスト、富永さんと田中貴子さんでした。ありがとうございます。ではここで曲をお届けしようと思いましたが時間がなくなってしまいましたので、エンディングに行きたいと思います。いやすいません、少し喋りすぎてしまいましたね。師匠どうですか、今日はゲストの方たくさんお呼びして小平の活動とかラジオについてお話をお聞きしたんですけれども、
はいはい、もうもともとね小平の市民は活動を一生懸命やられる方多いなというふうに思ってたんですけど、はい、今日はさらにパワーを感じましたね、は
い
は
い、うん、いやなんか暑いですよみんな、
はい、
でも市長として頼もしいですよね、こういうふうにみんながこう、ね、頑張って盛り上げてくれてるっていう
のは、はいはい、やっぱり自分たちで自分の人生を楽しんでくれてるっていうのは、うん、なんていうか心強いというか、
いいですね、
はい、うん、でそれをさらに周りに広げてってくれてるっていうのはすごくなんか魅力的でした。いい
ですね、うん、なんか活躍の場ってたくさんあるじゃないですか、はい、だから子ども食堂でもいいし看板を掃除するでもいいしラジオで喋るでもいいし、まあ、もちろんね商売されてる方や子育ての方もいろいろいると思うんですけども、うん、いろんなステージでいろんな活躍の仕方があるんだなっていうところをこういうラジオでもね紹介できると面白いなと思うんですけれども、で市長としてもこれから、ね、情報発信すごく大事だと思っていると思うんですが、はい、改めて情報発信について市長から一言いただいてもいいですか。
はい、やっぱりさっきも旬のねお野菜の情報って言ってましたけれども、うん、はいはい、旬の話題っていうものがあると思います、うん、ちゃんとリアルタイムにちゃんと正しい情報を、はい、そして分かるように
分かりやすく
分かるように伝えるっていうところ
を難しいけど大事ですね、
はい、心がけたいと思っております。
ありがとうございます。いや本当短い時間でしたけれども皆さん小平の魅力伝わったでしょうか。雨もね少し上がってきてやっぱり僕ら晴れ男なのかな僕らの熱意がこの雲をに届いたんでしょうかというところで、番組もそろそろ終わりとなってきます。小平ふるさと村から初めて放送した、この番組ですけれどもリスナーの方々いかがだったでしょうか。東京854久米田開局5周年記念特番 in 小平そろそろお別れの時間でございます。この時間のパーソナリティは新高山でございました。記念番組は記念特番まだまだ続きます。この後は正午からはですね東久留米からの放送となります。場所はセブンイレブン東久留米中央町2丁目店、 パーソナリティは鈴木美穂さんと森明子さんです。美穂さん森さんよろしくお願いします。お近くの方はぜひ足を運んでみてください。では小平会場はこの辺で失礼をいたします。引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い週末を。さようなら、バイバーイ。